ニッポン放送ポッドキャストステーション。
今週は東京都医師会理事で浅草にあります佐々木眼科院長の佐々木聡さんをお迎えしております。今週はアレルギー性結膜炎について伺っておりますが、昨日に引き続いてその中でも花粉症について教えていただこうと思います。はい、目もね、症状出る方多いですよね。はい、
花粉症の多くが鼻が多いですけども、はい、鼻と目と両方来る方が、全体の4割ぐらい、で鼻だけの方が4割ぐらい、それから、2割ぐらいの方が目だけというふうにも言われてます。
なるほど。
あと一方で耳鼻科にかかった方の中で目の症状がある人が8割という話もございます。
なるほど。これってどういうメカニズムなんですか？
粘膜に花粉が触れないといけない。で、目も鼻も空気に直接触れてるので粘膜が、はい、でまず花粉と反応しやすいというところがあります。はい、
なるほどね。目とかこう典型的にその結膜の部分に出るっていうのは、やっぱその気候みたいなものも影響してくるところあるんですか？
そうですね、やっぱりとにかくその花粉と直接接しやすい人、粘膜が、それが一番の理由ですね。あと、まあ、結膜にはもともと免疫細胞が多いですし、見ての通りこう血管、毛細血管も多いので、はい、いろんなこう細胞が集まりやすいという特徴もあります。
なんかこの花粉症って都会の病気ってイメージありますけど、それどうなんですか？
おっしゃる通りで、杉が多い杉林のところにいる人が花粉症になるわけではないんですね。というのは、はい、花粉だけでは花粉症にならない。
そうなんですか。
大気汚染物質、特に排気ガスに含まれるような汚染物質、アジュバントというんですけども、そういう免疫促進物質と一緒に花粉が反応して、花粉症を発症する。
そうなんですか。
はい、そうだった。
じゃあなんかもう、ね、あれだけ花粉出すからもう杉を切って建材として使えばいいじゃないかみたいなことを言われたりしますけど、
はい、
じゃあそれだけだと残った花粉はちゃんと反応しちゃうんですね。
はい、でも、花粉の量が減れば花粉症減ってきますので、最近はその花粉をつけにくい杉 の種類に植林されているという話もございます。
だとすると、例えばもともと田舎に暮らしてたけど都会に引っ越してきて花粉症になったっていうことも多かったりしますか？
そうですね、まずはその花粉に一回接してないと花粉症にならないので、花粉に接して花粉を体が覚えていて、でそれにその汚染物質と絡み合ってで発症すると。
あと今年は結構早い時期から飛んでいたような気がするんですけど、飛散状況っていかがですか？
はい、まず昨年はすごく多かった大量飛散の年だったんですけども、
はい、
今年は去年に比べたら、平年並みくらいかなというふうに言われてます。ただ今年暖かいですので、はい、早いんですね。
早い、
もう2月ぐらいから、ぼちぼち症状が出てくる方がいらっしゃってますね。
なるほど。なんか対策ってありますか？
なんといっても花粉に触れないことですので、口鼻でしたらやっぱりマスクで覆う、目でしたら花粉症用のゴーグルがありますね。
はい、
でゴーグルちょっとギョギョしいっていう方は普通のメガネ、伊達メガネでもいいですので、メガネかけただけでも多少違いはあると言われてます。
あと例えば洗濯物を外に干さないとかも大切になってきますか？
おっしゃる通りですね、外に干さないとか、あとは材質もあんまりこう毛羽立ったものではなくてツルツルした花粉をはたき落としやすい材質のものとか。
これあれなんですよね、雨の日はまだちょっと落ち着くなっていう感じがあったりしますよね。
はい、雨の時はいいんですね、その花粉が流されますので、
はい、
ただ次の日が危ないんです。
あ、
っていうのは花粉水に触れて弾けますので、弾けると中からこう根源物質がこう撒き散らかされる。
そうなんですか？
そうなんですか。
であと弾けた花粉って細かくなりますので、はい、今度マスクやなんかをすり抜けてしまう。
は
ー、ですので雨の次の日は外出控えた方がいいかもしれないです。
なんか確かに雨降った後の晴れた日で風が強かったりするともう大変なことになるけどそれもちゃんと理由があるんですね。
そうですね。
佐々木眼科院長佐々木聡さんでした。先生、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。